まず循環器医療センターをラジオを聞いている皆さんにご紹介していきたいんですが、この循環器医療センター設立の経緯はどういったものだったんですか？
ですね、設立されたのが1997年5月20日になっております。で、従来この循環器医療センターの建物が建つ前は内丸の本院の方で、それぞれの診療科が治療してたんですけども、1997年にこの建物が建った時に循環器医療センターとして、115床の一般病床を持つ、施設として設立されました。で、特徴といいますと、それぞれの診療科が一堂に集まっているということですね。だから循環器内科の先生、それから我々外科医の心臓血管外科の人間、それから、小児循環器の先生方、から放射線科、麻酔科、だからこの病院でそういう循環器の病気をすべて、網羅して治療ができるというのがこの設立の趣旨だと思います。
なるほど。診療体制ということになりますが、こちらは高度医療を提供する特定機能病院ということで、原則他の医療機関からの紹介状を持っていらっしゃるということなんですね。
循環器内科、それから小児循環器に関しましては、飛び入りといいますか、初診で、受診されるケースがあるんですが、ただ、我々外科に来る患者さんほとんどがもう診断がついて、紹介されてくる患者さんがほとんどでありますね。だから、その診療科によって多少、紹介状を持ってくる患者さんもいれば、紹介状なしで、飛び入りで来られる患者さんもおられますし、から救急車も入ってまいりますので、救急車の場合はもう救急要請があれば、最近ではドクターヘリも飛んでおりますので、ドクターヘリで搬送される患者さんもおられます。
そうですか。先生、その他循環器医療センターの大きな特徴といいますと、
設立当初から診療5科、先ほどお話ししましたように循環器内科、小児循環器、心臓血管外科、放射線科、麻酔科、この5科が揃っておりますので、独立した施設として、診療ができるというのが特徴です。それと毎朝早朝に、8時半からすべての高メディカルも含めて一堂に会しまして、カンファレンスをやっております。これはもう設立当初からずっと毎日やっております。だから今朝もやりましたし、でそこで、昨日入院された患者さん、あるいは治療した結果から本日 の治療 の患者さん、そういった患者さんを紹介して、情報を共有化しています。でそうすることによって横の緊密な連携ができますので、それが一番の特徴だろうと思います。
北東北、また全国各地から患者さんが訪れているようですけれども、今例えば手術の順番待ちですとか入院待ちという状態はあるんですか？
やはり手術室 その使える回数とか、それは制限がありますので、だいたい毎日2例ずつ手術はしているんですけども、それでもやはり待っている患者さんがおられます。だからだいたい2ヶ月ぐらいですかね、待っていただいているんですけども、重症度を考えて早く治療しないと危ないという方は、その方を優先せざるを得ないというふうに考えています。
岩手医科大学といいますと、矢巾に新しいキャンパスを持たれますけれども、循環器医療センターはこの内丸界隈に残ってくださるんですか？
この建物は残ります。で、内丸メディカルセンターとして、多分100床規模 の病院として残ると思います。
そうですか。向こうにもそういった機能は持ち合わせることになるんですか？
ここの循環器医療センターの建物としては残るんですが、循環器医療センターとしては矢巾キャンパスに移ります。それはなぜかと言いますと、矢巾キャンパスに今ドクターヘリの基地もできてますし、多分高速のインターもできるというふうに聞いてますので、救急搬送もあちらの方で全て受け入れると。だからどちらかというと入院が必要な患者さんを矢巾で受け入れて、で外来機能はこちらに残すという形になろうかと思いますね。
なるほど。最近の保険の流れというのか、あまり入院をする 期間が短い、長くないということで、いろいろなタイプの新しい保険が出てきているんですけれども、それは先生、やはり入院というのは少なくなっているんですか、入院日数は。
入院日数は、これは4月に診療報酬改定もございましたし、やはり日本の医療の問題点は、医療保険 の、 その金額がどんどんどんどんうなぎ登りに上がっていっていると。だからそれを賄うことができなくなっているので、それを介護保険とかいろんな保険で賄おうとしているんだと思いますけども、今回 の、 診療報酬改定で、厚労省が打ち出したのは、地域の連携をして、要するに急性期の治療は大きな病院でする、でその大きな病院と連携を取っている病院に、次のステップとして患者さんを送ると、でその後自宅に帰っていただくと、そういう連携というのを重要視しているようですね。だから急性期病院がいわゆる7対1看護が行われるによって、看護師さんもいろんなところが病院が集めたので少なくなってきたので、非常に頭でっかちの急性期病院がたくさんできちゃったんですね。だからそれを適正な方に戻そうとして、厚労省はそういう方法を打ち出したと。これはある意味その地域との連携というのは非常に重要なので、患者さんの高層病院といいますか、患者さんが自宅に帰れる人は自宅に帰ると、ところが自宅に帰れない方でワンクッションを置いて自宅に帰りたいという人は、そういう連携している病院に移っていただいて、1週間2週間いていただいて自宅に帰っていただくと、そうするとスムースな退院ができるようになると思いますね。
手術前ももちろん医療の連携があって、この岩手医科大学附属病院に入りました。また手術の後もまた連携を持って、ということなんですね。
そうですね。
じゃあラジオを聞いている方、また一般の方に何でしょうか、誤解のないようにというところでは、無理やり出ていただいているわけではないですし、また体の負担が少ないような手術も行われていて、手術日数が少なくなっていることもあるということですね。
医学の進歩でそういう従来の心臓手術というのは、私が心臓外科に入った頃は、それこそ生きるか死ぬかで弁膜症の治療でも死亡率が 10%、20% と言われてたんですね。今はもうどんなに難しいやつでも 2、3% ぐらいですので、もう随分進歩したんだろうと思うんですね。でその分入院期間は短くなりましたし、ただ患者さんによっては早く退院できるのはいいことなんだけど、逆に病院を追い出されるようなことを思われる方もおられるんですけども、だから早く動いた方が元気になります。だから手術してもベッドに寝たままにいるんじゃなくて、早くベッドから降りると、で自分の力で歩くということが回復を早める秘訣だと思いますので、我々もそういうふうにしてリハビリテーションを積極的に取り入れて、受診の患者さんにも応用しています。
なるほど。よくもうすぐ術後からトイレに立って歩けと言われたよみたいなような話し方もありますが、それはもうまさしく生活の質の向上、 QOL 退院してからも普通に暮らせるようにということへの配慮であるんですね。
そうですね。で特にお年寄りになると、ベッドに1日2日寝てるだけでも歩けなくなっちゃうんですね。だから早くベッドから離れて、自分の力で、歩行器を使ってもいいですから、早く自分の力で動くということが一番大事なことであり、退院してからの患者さん の、 その生活の質を確保するというのも非常に重要なポイントだろうというふうに思います。